タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは葛城水戸神社宮司でいらっしゃいます宇野川優子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
私は今日は御所市東茂田にあります葛城水戸神社にお邪魔しております。今日はあいにくの雨ということなんですが、もう静かですね。
そうですね、もうここはいつも静かで、はい、この静かさが皆さん魅力だと言ってきてくださいます。
はい、まずは野川さんのお話をお伺いする前に、ここ葛城水戸神社のことを教えていただきたいんですが、この神社はどういった歴史があるんでしょう。
もうとっても古いです。宗氏は神代の時代とも言われていまして、もしかしたらもう弥生時代にはここには神社があったんではないかなって言われるぐらい古い神社で、はい、じゃあもう歴史はもう1600年から2000年ぐらいあるんではないかなと言われているような神社になります。
では奈良の中でも相当古いですね。
そうですね、奈良の中では一番古い神社の部類に入ると思います。ですので大宮神社とか天理の方とかの神社よりもまだ古いぐらいですので、本当に一番古いような神社ですね。はい。
宮司になられてからここの神社のことをいろいろと勉強はやはりされたんですか。
そうですね、まず宮司になるためには工学館大学の神職の講習会に行かせてもらいまして、でそこで資格をいりますので、その資格のために1ヶ月の合宿を3回させてもらって、でそれでいろいろ神道の勉強から彩色の勉強で、日本史の勉強から古事記、日本書紀といろいろ勉強しました。あと法律関係ですね。でそういうお勉強しながら資格を取ったんですけれども、私は全く社系神社の家の育ちではないので、もうそこで勉強することがとっても面白くって、なんかこういう世界が日本にはあったんだってことに、まあ、カルチャーショックを受けるような形でとってもハマってしまいました。
葛城水戸神社に出会わなければ宮司になることはまずなかったですか。
そうですね、もう全くですね、だから私の人生の中でそういうことがあるとは思っていなかったので、本当に不思議なご縁でここにね、来させていただいたかなと思っています。
でももともと学生時代もこういった感じの勉強はされてはいなかった。
はい、私は俗に言う理系上なので、はい、理学部生物学科の卒業ですので、ただ環境生物学っていうのをやっていまして、で環境生物学ってことで自然を保護とかそういうことにはとっても熱くなるタイプだったので、だから神社のねお山を守るってことはとっても素晴らしいことだなっていう形で、で御神体山っていうのが本当に昔からのね植生が守られている唯一の場所にはなっていますので、そういう意味ではとても親しみやすいことにはなりました。はい、
歴史がですね宮司になるということなんですけれども、どうしてこちらの宮司をなろうと思われたんですか。
いつもお話した時はもうこれは神様のご縁かなって言うんですけれども、もうなぜここに行けたかって本当に今から振り返ってもとっても不思議なことの連続なんですけれども、まあなんかやっぱり惹かれるものがあって、で自分の中でとってもしんどい時期にちょうどここの神社にことに気になりまして、で継ぐ人がいないってこともありまして、これは私が継がなければならないのかなというふうに思い込んでしまったというか、まあ、おこがましいんですけれども、なんかいろんなきっかけでそういう形になってきたってことで、これは私が継ぐっていうのはもしかしたらありなのかもしれないなという形でふっと思ったんですね。でそれを周りの方に申し上げますと、それはもうぜひぜひ継いでよっていうことで言われちゃったので、これはトントントンと話が進んだので、これはやっぱり継ぐっていうことはもしかしたら私のこれからの選択肢のとしていいのかもしれないなと思って継ぐことになりました。でもうその時は本当に荒れ放題の神社でしてね、もうそれこそ階段を木の階段を歩こうと思ったらカタッと傾くような形で、で神饌所って横に社務所代わりに使ってた場所があったんですけども、そこは横に穴が開いてイタチが出入りしてて、もう中ドロドロの状態で、拝殿とね本殿の間に水垣があるんですけれども、その水垣はもう屋根がね銅板が全部壊れちゃってて、半分剥げた銅板が乗ってるだけって形で、 で社務所には1メートル以上の穴が開いてて、雨漏りというよりも瓦が落ちかけてるような状態で、まるで幽霊屋敷のようなっていう形だったんですけどね。でもまあ、それこそね、村の方も、もう少子高齢化で本当にもう年配の方ばっかりですんで、もうなかなかねそこでこう資金を入れて手直しするってこともできない状態で、もう細々と年に3回のお祭りだけはなんとかしましょうって形で村の方と宮司がやってるような状態でしたね。はい、
まあ、2000年近い歴史があるということなんですが、まあ、その昔はこのどういった役割でこの神社っていうのは使われてたんですか？
はい、とっても位の高い神社なんです。でここの神社は式内社でありまして、式内明神大社ですね。で式内明神大社の格になりますと全国で300社ぐらいしかないんですね。でそれで位が11位という位をもらってまして、で小1位が一番上なんですけれども、もう11位といって本当に全国で数えるほどしかないような位もらってました。でなぜそんなに高い位かと言いましたら、水戸市神社の主祭神であります水戸市の神様、これ実は稲の神さんなんですね。稲のことを昔は都市と言いました。だからそのものズバリ水戸市の神様っていうのは稲の神様、穀物の神様ですね。ですので平安時代昔々はもう米が取れるかどうかによって、その都市のね凶作か不作か、それこそね豊かになるかどうかって分かるぐらいの時代なので、だから稲に対する信仰はとっても厚くって、でまずは稲の神様を大事にしなければってことでとっても重要視されまして、で今はもう本当に境内地も小さいんですけれども、昔はここから1キロほど離れた国道端に最初の鳥居があって、参道が1キロほどあるようなとっても大きな神社で、でその記念祭っていう春のこと始めのお祭りの時には朝廷から使者が来て、でうちの神社だけに白いイノシシと白い馬と白い鳥を備えたというような、とっても由緒ある、今ちょっとね今の感じから考えられないんですけどね、もう本当に昔は素晴らしい神社だったという話なんですね。はい、
そうなんですね。そんな神社に宮司として来られたということなんですけれども、先ほどのお話にもありました、もう本当にあちらこちらが修理しなければいけないところということですけれども、どうなんでしょう、ここまで復興していくのには相当いろんな力が必要だった、
ね、本当にもう最初はどっから手をつけていいかわからないっていうか、もちろん資金ないですし、まあ、私も資金がなかったし、もう神社の会計も全く資金がない状態だったので、どっから手をつけていいかわからないと思ったんですけれども、で また村の方はねとても高齢化で、で氏子も100軒ぐらいしかないような神社なので、なかなか氏子さんもね年金生活の方ばっかりですので、その氏子さんからその資金を調達するのはちょっと難しいなと思いまして、でまずは資金調達よりも自分たちのね人海戦術で できることを考えようと思って、で何をしようかと思って、まずは人を来てもらおうと思ったんですね。でそれでその頃お流行りになりましたホームページを立ち上げまして、でそれで外に向かって呼びかけたところ、ね本当に神戸とか京都かとかね近隣のところから若い方が来られたりしまして、でそこで実は神社を復興したいと思っていますっていう書きましたら、具体的に何をしたいか書いてもらったら手伝いましょうっていうお声をいただいたんですね。でまずはじゃあ皆さんでできることと考えた時に、神社がとっても静かな状態でね言うたら止まってしまってる形だったので、これにちょっと動かすなんか流れを作りたいなと思いまして、そのためには手水を流そうと思ったんですね。で手水っていうのが神社の中で唯一動きのある ものですので、その手水を流すことによってその神社に血液が循環するようにね流れてくるんではないかなと思って、で村の方にね手水昔どんなんあったんですかって聞きましたら、横の川の小川のとこからね竹の火を つないで引いてたんだよって言われまして、あそれだったら私たちでできるなと思って、でそれでお声かけしましたら、神戸から7、8人の方が来られて、で1日のうちに竹を切って竹の火をつけて手水を流したんですね。でそれでみんなでうわーやったーって感じで大喜びして、それが最初の、まあ、いた成功体験ですね。でそっからじゃあ次何しようって形で動き出しまして、でじゃあ神社のお祭り今3回だけど、もともとはね記念祭をやってた神社なので、じゃあ記念祭復活しようとか新嘗祭復活しようと、でそうする時にやっぱ外からねお祭りにやっぱり参加してもらった方が神さん喜ばれるので、こんなお祭りがありますよって形でまた お声かけしてもらさせてもらって、人が集まりだすとね、また村の人たちもなんか楽しそうなことしてるなって形で、じゃあわしらもなんかしようかとか言って、でじゃあまず幽霊屋敷のようになっていた社務所を壊そうかって形 で、その分はあの村の方がね資金を出してくださって、でまずはそこをあの駐車場に整備をすることもしていただいて、いう形で少しずつ少しずつ動いてきて、本当に最初は小さな一歩を積み重ねていく形 でだんだんだんだんなんかやってるな、なんか面白い神社があるなってことでまた来られて、じゃあなんか手伝いましょうかって形 で大工さんが来られてね、戦車あんまりにもボロいからこの戦車なんとか修理してあげようかって言われて、まあ、あのそれこそ材料費あったら全部僕やったるよって言われたんですけど、いやその材料費がないんですよとか言って、で言ってたらね、あの夕方でお昼から人が来られて、で昔ここの神社でお世話になったんですっていう大阪 の運送会社の社長さんが来られましてね、で何かあの、まあ、お礼参りで来たんですけれども、何かあの手伝いできることありませんかって言われたんで、いや実は午前中でこんな話で拙者を作ろう、あの作ってあげるよって大工さん来られたんですけどねって言ったら、ああそれはご縁だから、じゃあ私が資金を出しましょうっておっしゃってくださって、その日のうちに拙者の修復が決まったりとかね、もうそういうなんか本当に神様が動いたとしか思えないようなことがいっぱいあって、でいろんな方に出会わせてもらいまして、であのだんだんだんだん整えていったというような形になります。はい、
さて話は変わりまして、このサロン&カフェ見通しの森ということなんですが、はい、こちら神社の隣にございます。これはどういったものなんでしょう。
そうですね、あの神社の横であの皆様にちょっと休憩してもらえるような場所を作りたいと、であとは市役所の方とかがね、この辺本当に食べ物屋さんがないので、あの食事ができる場所があったらいいなっていうことを聞いていましたので、じゃ あのお茶を飲んでもらったり、あとそのランチでねご飯を食べてもらったりする場所を作ろうかなと思って立ち上げようと思いました。はい、
じゃあ宮司をしながらそういうカフェの経営にも入っていったということです。
そうですね、だからもうね無謀としか言えないんですけどね、もういつもそうなんで、なんか思いついたらなんかあの動いてしまうようなところがありまして、ね、だからもともと隣町に住んでいまして、私は学習塾をしてたんですね。ただもうここは本当にそういう少子高齢化のね過疎地なので、ここで学習塾は難しいなと思いまして、じゃあここでなんとか、まあ神社だけではもちろんねあの食べていけるような状態ではなかったので、じゃあなんとか神社をしながらなんとなく、まあ、私の生活もできるような状態で何かしたいなと思った時に、あそうだカフェをしようという、もうなんという無謀なという形で思いついてしまって、でちょうどねあのカフェにできるようなスペースがもともとあったんですね。だから20年ぐらい前に建てられた場所が物置状態で置いてあったので、ここを改装すればできそうだなって形で、なんとかもうやってみようかな、もうダメ元でいいかって感じでやってきたんです
よ
ね。
やってみようかな、どうしようかなって言っても、やっぱり先立つものがないと前には進みません。そこは何かお知恵を出されたんですか。
はい、そうなんです。だからもともと私もそんなに資金があるわけでもないし、神社もちろんお金もないですし、で考えたのがちょっとねテレビであのクラウドファンディングっていうのをやってたんですね。で、あこれは面白いと思って、で私みたいな女性がね全く異業種からやって、なかなか銀行からお金借りることは難しいなとはそれを思っていたので、あクラウドファンディングだったらもしかしたらいけるかもしれないと思って、であの神社に集まってくださる方で、もうその時点では数形会っていうのを立ち上げてまして、で、まあ、うちの神社にとっても思いを寄せてくださる方が何人かいらっしゃったんで、そういう方たちも、まあ、私がここにね来てあの宮司としてあの神社のそばにいてくださったら嬉しいよってことも伺ってたので、じゃあそのクラウドファンディングでそういう方たちと、あとは外にねネット配信していく形でいろんな方にちょっとずつ少額ずつでも援助をいただいて、でそれで立ち上げようってことで、あの思い切ってクラウドファンディングを立ち上げました。
皆さんの力でカフェがオープンすることができました。一番大変だったこのカフェのオープンへの力を入れるところはどこでしたか。
無我夢中で走っていったらできてしまったという形なので、はい、実はね、オープンが6月なんですけれども、4月か5月ぐらいの時にね、まだ和食にするかイタリアンにするかまだ迷ってたような状態でね、で和食も私は好きなの でイタリアも好きで、でもともと料理は勉強したことはなくて我流なのでね、まあ、どちらにしようかなって形ですごい悩んで、で悩んだところちょうど1ヶあのオープン1ヶ月前にあの近くにね郵便ながら館っていうカフェがオープンしたんですね。でそこが どうもあの和食の感じでやってはったんで、じゃあかぶるから洋食にしようと思ってイタリアンにしたというだから本当にもう行き当たりばったりもいいとこというか思いつきというか、まあ、それはある意味あの勘を信じてあのアンテナを信じていこうかなって形でイタリアンになってしまいました。
理系女でそして宮司でお勉強も大変お好きなあの野川さんですから、さぞお勉強されてカフェの方も
そうですね、もうね、イタリアンに関してはね、私高校時代からずっと通ってるね、イタリアンのレストランがありまして、でそこで全て教えてもらったんですね。でなんか美味しそうなメニューがあると、これどうやって作るんですかって聞いたり、このソース何を使ってるんですかって聞いたら、とっても向こうの人もね、あの教えてくださって勉強を言うたらさせてもらう形でイタリアンをしてて、だからそこで教えてもらったというか自然に覚えたというか、でそれがイタリアンの元ですね。
さあ二足三足のわらじを履かれてる宮司なんですけれども、今後まずこちらの桂木水戸市神社をどのように発展させていきたいとお考えですか、宮司としてのまずお立場からで、
はい、はい、まずはやっぱり本当にもう人が集まることがね、神様のお喜びだということも私も本当に身にしみて感じています。やっぱり人が集まることによってご神意が増してくるっていうのも、やっぱりあの人が集まってきた状態から私がもう本当にひしひし肌身に感じるところがあるので、やっぱもっともっとね、あのいろんな方にここの神社を知ってもらいたいなと思って、で知ってもらうことによってご神意が高まると、またそれで神様も喜ばれるし、また集まる方もね、あのとっても素晴らしい神社だなってことで言ってもらえるようになると思いますので、まずはたくさんの人に参拝に来ていただいて、ここを知ってもらうこと、であとはそうですね、あの、まあ、女性宮司っていうのはまだまだ少ないですので、まあ、女性宮司ならではの視点で、であのね、あの硬い感じの宮司さんじゃなくって、まあ、フレンドリーな宮司さんで、まあ、なんかあったらちょっと話も聞いてよって言ったら、うんうん聞くよって感じで、まあ、神職でありながら、まあ、神職はある意味宗教家でもありますので、ね、そういう意味で言ったらいろんなお話も聞きながら皆さんとあの楽しくね、であの、まあ、お話聞くだけじゃなくって、ここに来てあ気持ちよかったなって思ってもらうことがまた神社の役割でもありますので、そういう形でたくさんの人に来てもらうこと、でもう一つはやっぱり大事なことはこの神社を残していくことですね。だから1500年から2000年ぐらい歴史のある神社ですので、だから今一時わっとあの花火のように上がるんじゃなくって、こっから先また1000年を続けていけるようなことをするために何をしていったらいいかなっていう、もうその視点を忘れないことがあのブレない一番のいいことだと思っているので、まずは1000年続くためには何をしたらいいかな、そうするとやっぱりお祭りをちゃんとね、あのしっかり復活させるってことも一つですし、そういう意味で基本的なことを、神社としての基本的なところをしっかりやっていくことによって、この先この神社がますますね発展していくっていうか、まあすごく発展しなくてもいいので、あの長く連綿と続けていけるような神社になることを目指して、で私の命が終わった後は次の方がね、あのどんどん継いでいただくって形でやっていければ一番いいかな、それを目指したいなっていうのが宮司として思っているところです。
ご縁があって大学から奈良でお勉強されました、はい、奈良っていうのはどんなところなんでしょう。
もう私本当奈良が好きですね。奈良っていうのはやっぱり歴史があるのでね、とってもあのその土地に根付いたような形の歴史がありますね。でそれが人々の気持ちの中に染みているので、とってもゆったりとした時間が流れる場所だと思います。だからやっぱ大阪にいるとね、もう本当にアクセスいつも忙しくバタバタしているような状態になっている方がいらっしゃるんですけれども、奈良に来ることによって一旦ちょっと深呼吸ができるというか、ゆったりできるというか、もうそういう場所っていうのが奈良だなと思って、でまだまだね大阪に比べたら自然も残っていますし、で特に奈良って言いましても、ここの、まあ、奈良市内じゃなくてこの南部の方ですね、まあ、本当に自然が豊かで、山があり水があり空気が美味しくって、でそういう自然のサイクルを感じながら、でそれを人々が、まあ、身近に感じながら生活してるからこそゆったりできるんだなと思って、そこが奈良の魅力じゃないかなと思います。
では最後に宮司ご自身が大切にしてらっしゃるお言葉があれば教えていただけますか。
そうですね、もういろいろ大切なことはあるんですけれども、まあ、宮司となってから思っていることはやはりね、連綿と続いてきたものを連綿と続けるってことですね。私は生物学科で勉強してたので、その時に思ったんですね、あの私たちの体っていうのはもうあの一旦ね、もうそれこそ寿命80年で終わってしまいますけれども、もともともしかしたら私たちの体を構成するものは太古は水で であったもの、植物であったもの、それを取り入れていって私たちの体の中で生きてきたという意味で言うと、私たちの体は自然の一部であるんですね。で、自然の一部である体に DNA が乗ることによって私たちは生きていると。で、死んだらその後その DNA を受け継ぐ者たちがまた新しく次を継いでいく、その DNA の繰り返しっていうものが神社と似てるなと思いまして。で、神社もね、一世代で終わるんじゃなくって、その千年の間にはたくさんの宮司さんがお祭りをずっと続けてこられたからこそある。そういう歴史を、ね、それがまだ日本の伝統でもありますよね。で、そういうものを次の世代次の世代とつなげていく。だから自分の一世代だけで考えるのではなくって、もう連綿と続けてきた歴史を連綿と続けていく、その視点に立っていれば、いろんなね、世の中の問題も解決するのではないかなと思います。だからそういう長い大きな流れを感じていけるような人でありたいし、そういうことをね、また皆さんと共有できたらいいなと思っています。だからそれが一番好きな今言葉かもしれません。はい、
ありがとうございました。タマイルアルファ、この人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは、葛城水戸市神社宮司でいらっしゃいます宇野川優子様にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タマユラ劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。玉浦劇場、山に住む者。
あなたたち、もうそろそろ結婚するんでしょ？
すでに二人の母親となっている私の姉が言った。付き合って5年になるひろしさんと私。私たちは、会社の同期だ。
ひろしさん子供好きだし、きっといいパパになるわよ、
と姉はべた褒めだ。実際彼は幼稚園に通っている姉の子供たちといる時が一番楽しそうだった。公園で遊んだり、魚釣りに行ったり、山に虫を取りに行ったり。姉はひろしさんが子供たちを外に連れ出してくれるので喜んでいたけれど、私は魚や虫やアウトドアな場所は苦手でついていかなかった。彼に一緒に行こうと言われても、私は行かない、日焼けするのも嫌だし、虫に刺されるのも嫌だから、外に出かけるのはひろしさんと姉さんの子供二人。姉はうるさい子供たちを外へ連れ出してくれる彼に感謝しながら、あんないい人いないわよ、早く結婚しなさい、というのだけれど、私たち二人の間で具体的にいつ結婚という話を彼がすることもなかった。だからというわけでもないけれど、なんとなく彼に聞いてみた。そろそろ私たち一緒に暮らしてもいいよね。すると、ひろしさんは一瞬、はっとした顔になって、うん、そうだ、僕もそうしたい。その前に、山に行ってから。山に行ってから？山に行ってから私と一緒になるっていうこと？私は訳がわからなくて、勝手にしたら？と彼に言った。彼は一瞬、遠い目で私を見たが、すぐにいつもの様子に戻って、仕方ないか。山には君の苦手な虫も蛇もいる。そして彼は言った通り山へ向かった。3日したら帰ると言って。ところが、会社に行って分かったのは、彼が1週間休みを取っていたということ。私には3日で帰ると言ったのに。
そんなに心配なら、ひろしさんのところに行ったらいいじゃないの。ひろしさんどこの山に行ってるのよ。
姉さんに聞かれても答えようがなかった。だって私は彼の行く山を知らないのだ。
は？
姉が呆れた顔をして私を見た。
なんだあなたたち、結婚なんてまだまだ先じゃないの。
そう言われても仕方ない。彼が行くという山の話を私は避けていた。彼が話をしようとしても聞かなかった。どう考えても今の会社、 町の中心の一等地の高層ビルのオフィスで働く私たちのライフスタイルとは合わない話だから。ひろしさんは優秀な営業マンで、プレゼンがとてもうまく、営業成績もずば抜けていた。上司からも期待されて、同期の中では出世頭。なのに、彼は山の話をするとき、仕事の顔とは全く違うひろしさんになる。趣味ならいい。でも、趣味を超えた何かを感じて、私には不安だった。そんな不安が今回的中した。彼は3日経ったが帰ってこない。4日、5日。6日目に手紙が来た。きちんと話がしたい。来てほしい。地図が入っていた。車で5時間はかかりそうな山奥の村。なるほど。ここがひろしさんのいつも行っている山だったのか。私たちどうなるんだろう。そんな気持ちで車を走らせた。目的地の山奥の村の道は両側に木がうっそうと立ち、対向車も来なくて、ただただ静か。私の運転する車のエンジンの音だけが響く。突然何か飛び出してきて急ブレーキをかけた。鹿が走っていった。力が抜けて前を見ると、ひろしさんが立っていた。来てくれてありがとう。私は助手席に座ってひろしさんが運転した。二人とも喋ることもなく、私は疲れて眠ってしまった。着いたよ。という声がしてみると、瓦葺きの古い平屋があり、私は中に通された。虫が入らないように網戸は新しくしたんだけどね、とひろしさんが言った。ひろしさんが古い家に手を入れて住めるようにしたのは分かった。これで会社を1週間も休むわけ？と私は言った。ビルの中にいると山が恋しくなってね。僕は山んばの子供だから。風がゾワッと吹いた。私が固まっているのを見てひろしさんは笑った。冗談冗談。あ、いや、そうでもないかな。昔ここに親戚がいて、子供の頃夏や冬によく遊びに来てたんだ。幼稚園の頃かな。山の中で遊んでいるうちに僕は迷ってしまって倒れてしまったんだ。気がつくと誰かおぶってくれていた。髪が真っ白で大きな背中で、顔を覗くと見るんじゃないと言われたから、僕はまた眠ってしまった。そして次に気づいた時、ここの近くの神社にいたんだ。だからやっぱりあれは山んばだったのかもしれないな。そんなことを君の姉さんの子供たちと遊んでいるうちに思い出した。そうするとなんだかビルの中にいても落ち着かなくて。私は優秀な会社員の彼が好きだった。けれど今ヤマンバの話をする彼も、もしかすると好きかもしれない。ここは何もないけど山はあるよ、とひろしさんが言う。突然私は桃太郎の話の冒頭を思い出した。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯へ。なるほど、それもありかもしれない。ひろしさんは山で芝刈りに、私は町へ仕事などと言うと、彼は困ったような嬉しいような顔をした。鹿の鳴き声が聞こえる。